それでは本日のメッセージを山杉牧師に取り付いていただきたいと思います。本日のメッセージの題は、アルファ・オメガ、最初で最後と題して語っていただきたいと思います。本日のメッセージの聖書の中心箇所を、入江姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所は、ヨハネの黙示録一章八節から十八節です。新約聖書437ページ、ヨハネの黙示録一章八節から十八節です。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証との故にパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ベルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見た時、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。
改めてご挨拶しましょう。ね、おはようございます。聖サイムリーの皆さん、本当にお帰りなさい。再び、ここで共にひととき過ごせることは本当に幸せなことです。初めてこの教会にお見えになった方もこの中にいらっしゃるでしょうか。これから歓迎いたします。たくさんになってきますとね、全部の顔が確認できないですね。で、本当にそれは幸いなことです。ここで自分の人生にとって最も意義深い出会いを期待して、集える日曜ごとにね、嬉しいことです。さて、去年から私は、イエス・キリストのポートレートというシリーズで連続メッセージを、してまいりました。途中途切れがあったんですけども、今日がその最終回です。聖書を開いて、イエス様ってどんな方なんだろうかと、いろんな角度から見つめてきたんですね。特にイエス様のご生涯の記録は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという新約聖書の最初の部分に書かれていますので、あの出来事、この場面取り上げながら、イエス様ってどんな存在なんだろ ね、いろんなメッセージを思い出せるかと思います。ある時には本当に情け深い裁判官であり、ある時には罪人の友であり、ね、そして素晴らしい癒し主であったり、まあ、イエス様はご自分の姿をまたいろんなものになぞらえて自己紹介なさいました。思い出しますよね。私はブドウの木であるとおっしゃったり、世の光であるとおっしゃったり、あるいは私は羊飼い、良い羊飼いは羊のために命捨てる。そうおっしゃって、ご自分が何のためにこの世においでになったかということを案じなさいました。で、その都度、いや、イエス様ちゃん、そういう素晴らしい面があるんだ。いや、こんな面もあるんだって、新鮮な驚きを感じながら見つめ直してきたと思います。ブリリアントカットという、多面体に削られたダイヤモンドの輝きのように、どの方角から見ても美しい輝きを放つイエス様。まあ、このシリーズは永遠ともしかしたら続くのかもわかりませんけれども、ひとまずの区切りとして今日はこの箇所を選びました。聖書の最後の書です。ヨハネの黙示録。さっきも皆さんと一緒に栄光イエスにあれを歌いながらね、ああ、あれは黙示録に描かれたイエス様だなと思ったんですね。御座についていらっしゃるんです。数え切れない御使いたちの礼拝を受けていらっしゃる、その姿ですね。で、そこに通じる一場面が今日のところだと思います。アルファ、オメガ、最初で最後、そういう題をつけましたけれども、これはイエス様がそう主張なさったのですよ、今日の箇所。今、入江さんが読んでくださったでしょ。8節にまず、アルファ、オメガと出てきます。そして17節、18節のあたりに、始めであり、終わりである、最初で最後だとおっしゃるんですね。すごい主張ですね。これまでも私が道だ、真理だ、命だなんてね、他の誰にも真似できない主張なさいましたけども、ここにおいて私はアルファだ、オメガだ、最初だ、最後だってね。一体どういう意味なんでしょう。まあ、アルファ、オメガと聞いたときに、まあ、いろんなものを普通は思い描きますよね。例えば、まあ、ソニーの最新型のデジタル一眼レフは、アルファという名前が付いてるんですけども、あるいはイタリア生まれのスポーツカーでアルファってのありますしね。オメガの方は、まあ、スイスの高級時計のブランドとして有名ですね。で、こういう名前がついたのはどこから来るのかなって思うわけですけども。最初、最後。そうそう。ギリシャ語の、アルファベットの最初の文字と最後の文字なんですよね。だから英語で言うならば、A と Z。私は A であり、Z である。日本語だったらどうなのかなと思ってね。まあ、いろはの E、それから最後の私は E であり、である。どうもこちらの方は なんとなくこうしっくりきませんね。でもとにかくね、始めであり終わりであるということであって、これは全てであるということと同様なんですね。私があなたの全てだよ。で、今朝私たちに向かって語ってらっしゃるんだと思うんですね。その辺をよく受け止めたいと思います。さて、どんな状況下でこの言葉が発せられたのか。そこから行きたいと思いますね。そこを見ていくときに、本当にイエス様って方は私たちの想像をはるかに超えた存在なんだということに、もう一遍思いがいきます。想像を絶する存在です。せいぜい世界の四大聖人の一人に並べるぐらいにしか考えない世にあって、その全てを超えて、こんな偉大なお方だったのかと改めて驚き、出会いしたいと思います。この今日読んだところはですね、時としてならば、イエス様が復活なってからかれこれ50年、60年過ぎているわけですよ。1世紀の終わりがけだと言われます。 クリスチャンはローマ皇帝の下でひどい迫害を受けました。ね、でそんな中で次々とイエス様の愛弟子であった者たちは殉教の死を遂げてきます。最後まで残ったのはヨハネらしいですね。ヨハネは今80代でしょうか、この場面においてですね。でも彼も捕らえられて、島流しに遭いました。エーゲ海にパトモスという孤島がありますけれども、そこに流刑、島流しになったんですね。で、その島流しのわびしい暮らし、そしてこの日は主の日、日曜日を迎えたのですね。彼は遠くの仲間たちを思いながら、自分は一人この孤島で一人ぼっちの主の日の礼拝を捧げていたんだと思います。その時に突如、それこそ天が開けてでしょうか、天が裂けてなんでしょうか、この幻が彼に与えられるんですね。神々しい幻でした。圧倒されて彼はそこに倒れてしまいます。死人のように固まってしまう。そこに主が手を置いて声をかけてください。恐れるな。私は最初であり最後である。そしてこの一連の幻をお見せになって、後この黙示録の22章に行きますとね、私はアルファである、オメガであるという言葉が出てまいります。ともかくあの日、礼拝を捧げていると、突如自分の後ろの方から太いラッパの響きのような声が聞こえてきたのですね。書き記せ、これらのことを。そして7つの町の教会に届けよう。エペソをはじめ、フィラデルフィアとか聞き慣れた地名も出てきたでしょうけども、全部今のトルコにある、古代の町だったのです。そこには当時のキリスト教会がありました。そこに書き送れ、これから起こることを私はお前にします。しっかり見てそれを書き記せというわけだったんですね。その声を聞いて、声の主は一体誰かと恐る恐る彼が振り向いてみますと、そこに彼が見たものはまず7つの金の燭台でした。そしてその燭台の真ん中にまばゆい光を放つ人影が見えたのですね。その人影はゆっくりとヨハネの方に近づいてきたのだと私は想像します。目を凝らしてみると、その眩しくて初めは分からなかったんですけども、はっきりと見えるようになってきました、ね、足まで垂れた衣を着ている一人の人、胸には金の帯を締め、その目の輝きは炎のごとく、いや顔の輝きは太陽のごとく、その発する声は怒涛のごとく、そして口には鋭い両刃の剣が突き出ている。剣をくわえていたのでしょうか。圧倒されて目を落とせば、この者の外からその足が見えます。精錬されて琥珀色に輝くあの真鍮のような足、一体この方は誰だろう。初めは分からなかったと思います。ヨハネはもちろん3年半にわたってイエス様を見て間近で暮らしたのですけれども、3年半の間にこんな姿のイエス様を見たことがなかったですね。復活されたイエス様にも会いましたけども、復活の日のイエス様になってこんな姿ではなかったのですね。度肝を抜かれてわからなかった。でもそのお声に接して初めて目が覚めるのはですね、イエス様だ。今読んでいただいたところですから、もう一遍どうぞお目をやってください。もう一度お読みします。9節から、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、 神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見るところを巻物に記して、7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それら燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。皆さん想像できますか？おそらくこの姿を絵に描き表すことは不可能でしょう。これまでも描かれた絵を見ましたけども、どれも何か違うような気がしました。じゃあ自分で描いてみるかと思って描いてみたんですけども、あまりにもお粗末です。おそらく描かない方がいいのでしょう。言葉をじっと見つめて、ただ想像の翼いっぱい張り広げてイメージし、そして実際それ以上の方なのだ、その100倍も1000倍も目の当たりにこの方をくっきり思い描いて、そしてその方の語りかけをこの心の耳で聞いて、ひたすらひたすら礼拝すること、それこそが私たちのすべきことかと思います。このイエス様のお姿、いや、もしかしたらば、ステファノが見たのもこの姿だったのかなと思いはいたします。最初の殉教者ステファノが石で打たれて殺されかけた時に、彼は言ったんですね。ああ、天が開けて、イエス様が神の右に立っておられるのが見えるって彼は言ったんですね。でもそれがどんなお姿だったのかは書いてありません。もしかしたらこの姿だったのか分かりません。神々しい、厳かな、清らかな、例えようもないほど美しいお姿。まあ、聖書を読んで、このまず足まで垂れた衣を着て 胸に金の帯を締めた。皆さん、ある方は、ああ、韓国の時代劇のあの王様の姿かななんてね、思った方もあるかも分かりません。あるでしょ、イーサングとか、チュモンとかね、あんなの見ますとね、古代の王様のいでたち見ますと、本当に足までの衣を着て、胸に幅広い帯をしてですね、美しい飾りをしてますけども、それを何千倍もしたものだと思います。そして、そこの黙示録の4章、5章と読み進みにつれて、無数の天使たちに囲まれて、栄光の中にいらっしゃる方を見るときに、ああ、こういう姿なんだろうか、思います。そうです。やがて、主の主、王の王として、おいでくださる方。この厳粛な神々しさの前にヨハネは圧倒されて、ぶっ倒れてしまうんですね。17節。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。このイラストで横たわっているのがヨハネです。 最初は何の説明もなしにこの絵をご覧になった時に、もしかしたらこの剣を加えてる人によって刺し殺された人かってね、思ったかもしれませんね。そうではないんですよ。ぶっ倒れているのです。そう。剣を加え、照り輝く太陽のような顔を持ち、そして握りしめていたその手を開くならば、手からは7つの星がこぼれ落ちたんじゃないでしょうけども、輝き出した。不思議な光景です。そしてこれは一つ一つにはきっとね、きっと象徴的な意味があるんだとは思います。両刃の剣にせよ、真鍮の足にもね、きっと意味があるのだと思います。でも今朝はそれらのところに深入りするのではなくて、主の発された言葉に注目したいと思います。17節18節。それで私はこの方を見たとき、どうぞ皆さん17と18だけで結構ですから声を合わせて読んでください。はい。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後である。生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。この言葉、新共同訳でも見てみました。プリントの裏側に引用しておきました。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。こちらもいいですね。皆さん、こちらの訳でも一緒に読んでみましょう。どうぞ。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。イエス様の他に一体誰がこんなことを言えるんでしょうか。一度死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きていて、なんてね。どんな王様も皇帝も将軍も職長も大統領も経済界のドンも、どんな健康自慢の人も、みんなやがて死んでいくのです。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく私は生きているなんて一体誰が言えるのですか。そして死と黄泉の鍵を握っている。生と死は私の手の中にある。また黄泉というのは死後の世界ですね。天国も地獄も黄泉も全部私が握っている。そういう方はイエス・キリストの他に一体どこにいますか。なんという大胆な宣言でしょう。これがイエス・キリストです。そしてこの最初で最後なのだという言葉の中に、またアルファ、オメガという言葉の中にあるものを今日は汲み取りたいと思って、3つのポイントを掲げました。まず第一、天地の初めから終わりまで常におられるということです。イエス様という方は天地の初めからいらっしゃった。そして天地の終わりまでずっとおられる、常におられるということですね。本来、神とはそういう方ですね。本来、神様っていうのはそういうお方のはずです。日本の神々は、このある時、高天原の闇の中からこう生え出てきたような感じで描かれていますけれども、本当に神と言われるにふさわしい方は、こうでなくておかしいです。まず天地の造り主、天のお父様が自分とはそういう存在だということを宣言なさいます。どうぞね、先ほどヨハネの黙示録1章8節から読んだんですけども、どうぞ8節を一緒に読んでみてくださいますか。神である主というところです。どうぞ。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。このところ、同じ新改訳でも、第2版、第3版でちょっと、 訳し方が違っているんですね。第2版では常に今しですか？ね、こちらでは今今しになってますけども、今今しではないですよ。今今し、昔今し、後に来られる方、常におられるということを言ってるんですね。これはね、この部分、いいですか？この部分は天のお父様のことを指している言葉だと思います。神である主とあります。万物の支配者とありますね。そしてその方がおっしゃるには、私はアルファであり、オメガである。つまり天地の初めからおったものであり、天地の終わりまでおり続けるものである、永遠の存在であるということを言ってるんですね。そして皆さん、これが天のお父様の宣言であるとするならば、イエス様はどうなんですか？実はイエス様がですね、この黙示録の一番最後の章、22章を開けますと同じことをおっしゃるんです。22章ちょっと開けましょうかね。またここに戻ってきますけども、今22章ちょっと開けてください。22章の12節13節、ご一緒にどうぞ。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えて来る。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。ここです。誰が言ってるのですか？来ると言ってます。そう、イエス様です。20節も参考までに見てください。20節にこうあります。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アメン。主イエスよ、来てください。イエス様が来るとおっしゃったので、それに応えてアメン、主イエス様どうぞ来てくださいと答える、そういう記録ですね。で、このお方が12節で、私はアルファであり、オメガである。この教会では何遍もそのことを、取り上げてきたと思います。でも、いまだはっきりしていない方がいらっしゃるならば、どうぞ今日こそ知ってください。イエス・キリストという方はいつその存在が始まったのかというと、決してクリスマスの晩にではないのですね。おぎゃーと生まれて、あそこからイエス様が始まった、そうではないのですね。この方にはそれ以前があったのです。どれぐらい以前ですか？紀元前500年ぐらいからですか？1000年ぐらいからです。いいえ、もっともっと遡って、地球ができる前からですね、太陽系ができる前からですね、もっと前からです。初め、何にもなかった頃、その頃からおられたのです。小惑星探査衛星はやぶさっていうのが地球に帰ってきました。遥か彼方、どれくらいの距離か私は忘れましたけども、とにかく遠くの糸川という小さな小さな惑星に降り立ってね、そこから何かしらかのものを拾い上げて地球に持ってくるというすごい使命ですね。で、それを調べることによって太陽系の起こりが分かる、その手がかりになるだろうというふうに科学者は言うんですけどね。まあ、人間というものは物事の起こり、どうやって始まったんだろう、また最後はどうなっていくんだろうということを考えるのです。いろんな生き物の中で人間だけでしょう、哲学的な思索をするのですね。そして自分自身についても、自分が確かにここにいるけども、自分という存在がどこから始まったんだろう。確かに母の胎内から出てきたけども、あれがスタートなのか、ね、それとも何か別の形で前世みたいなものがあるんだろうかとかですね、いろいろ考えます。命の意味、目的、そしてそれは考えるべき大切なことなんですよ。でも、どこにその答えを見つけることができるのですか、ね、遠くの惑星の石ころからですか？そうではない。私たちは作り主に目を向けねばなりません。この秩序ある大自然を見るならば、秩序を考え出したデザイナー、設計者がいるはず。その方のことを作り主と呼び、主と呼びます。で、その方はご自分の作品の中の最高傑作である人間のために、その幸せのために万全の備えをし、そのことを解説する書物として聖書を人間に書かせ、 今、私たちの手にそれを託してくださっているわけですね。聖書を開きましょう。そして、このお方が私たちにそのことをはっきりと確信させるためにと、使わせてくださったお方、イエス様をもう一遍見つめ直しましょう。私が始めだ。私が終わりだ。私を見よ。私があなたのすべてなのだ。あなたの探求、あなたの飽くなき探求の答えは私にあるのだと言わんばかりに、イエス様は、今日、私は最初だ。最後だ。アルファだ。オメガだと言ってくださってるんですね。銀河系宇宙ができた初めにすでにイエス様もそこにおられたのです。そしてやがて、もしあの太陽が焼け尽きる時がもし来るとしてもですね、そして太陽系そのものが消えてしまう時が来たとしても、このお方は天の父、またイエス・キリスト様はそこになおある、おられる、常におられるお方なのです。私はアルファでありオメガである。これがまず第一の点ですね。皆さん、そういう方を今信じているのです。すごいことですね。これはお気づきですか。そして第二に、このイエス様の宣言の意味するところ、それはですね、救いの歴史を始めてまた完成してくださるお方だということですね。救いの歴史を始めてまた完成してくださるのです。物事を始め、物事を完成するお方。私の方は三日坊主です。模型飛行機作ってももうちょっとで完成なんだかという時に目移りして、次のを作りたくなってそっちに手を出して、結局完成せずに放ってやるということが若き日の私であったことを思い出します。天の父は違います。始めなったものを完成にまで至らせます。そしてその一人子イエス様も同じく、お始めになったものを必ず完成してくださるんですね。そして特に念入りに計画なさったのは人類救済の計画です。エペソの一章にこう書いてあります。神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼によって選び、キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。人類救済計画です。早々に背いて迷子状態になってしまった人間、私たち、それがゆえに身勝手に振る舞い、自分中心の行動を重ねて傷つき、傷つけ、滅びに向かってしまう私たち。そういう姿をご覧になった時に放っておけなかったのです。救おうと、そして救うために手立てを尽くしてくださいました。その最後的な方法が、一人子の神が、子なる神がイエスという名前の人に赤ん坊になってこの世を訪れるという方法でしたね。それ以前にすでに何人も預言者を使わせましたけども、解決になりませんでした。これは私の愛のなさせる技だと思います。さっきそのセグロセキレのお話をしましたね。何日か前に玄関に朝降りてみると、セグロセキレが一羽この藁を一本くわえてですね、ちょんちょんちょんちょん歩いてるわけですね。藁くわえてるってことは何か始まるなってこう周りを見ますと、案の定郵便受けの上に巣作りを始めていたわけですね。でもこの位置は、まあ、僕ら鑑賞するにはいいけども、子どもの手が届くところだし、ここで作るとまずいんじゃないのってね。それで家内が出て行ってね、赤道赤霊にこう語りかけるわけですよ。これやめといた方がいいわよってね。で、悪いけども、これちょっとせっかくもう積んだのちょっと崩させてもらうねってきれいにしちゃったんですね。ところが翌日行きますと、またですね、同じところに巣作りをしてるわけですよね。で、私も出て行ってね、彼らにちょっと短いメッセージをしました。セキロセキレイの鳴き声をですね、私も思いまして、セキロセキレイ語でもってね、ここはやめておいた方がいいってね もっといいところを探しなってね。で、セキロセキレイはね、こうやってね うなずくんですよ。わかったなと思って。それでまた片付けるんですけど、ところが翌日またですね、懲りないんですね。というか、やっぱりこんなんじゃ通じないんでしょうね。もうすっかり気に入っちゃったんでしょうね。セグロ石例に何か大事なことを伝えたいと思うときにどうしたらいいんだろうか。やっぱり一番は自分もセグロ石例の一話になって彼の世界に降りていって、ね、彼らと心を通じ合わせて、そして彼らに愛を示して近づくことなんだろうなと思うわけです。まあ、この石例たち、教会に出入りする人たちはみんな親切な人ですから、そんな意地悪はしないと思うのでね、大したことはないんですが、でも人類が、選んだ道は大変なことだったわけですよ。作り主など私には関係ないと言わんばかりに、自分中心の生活を重ねていってしまって、その結果、傷つき、自分を貶め、ついには滅びの道。進んでいったわけですから、天のお父様は人間の言葉で語りかけるために預言者たちをお選びになって、彼らに代弁者としてですね、語らせたのです。あなたの前に命の道と死の道と置く。命の道を選べ、預言者は語りました。でも聞かなかった。聞いた者たちもいたけども、でも長続きしなかった。たびたびの反抗があり、ついには惨憺たる結果を刈り取ってしまった。そこで天の父様は最後的な手段として御子を独り子イエス様を使わされたんですね。そうです、人間世界に一人の人間として訪れて、人間の痛みも悲しみも実感できるお方として人に近づき、愛を注ぎ、その上で愛の最大の表現である自らを犠牲にして救いの道を開くという、その行動を捉えたのです。十字架はそういう意味です。そして完了したと叫んで、その出来上がった救いを全世界に提供なさったのです。復活して聖霊を注いで弟子たちに、さあ全世界に出て行け、伝えようとね、おかげで伝えられて私たちの国にも届きました。救いの歴史を始めた以上、これを完成させる主の熱心がこれを推し進めていらっしゃいます。ありがたいことです。私が始めであり、私が終わりである。その終わりに向かって進んでいるご計画に、今私たちも協力者として召されているのですね。そして最後にもう一つ、私は最初であり最後である。おっしゃるその意味は何でしょうか。すべての良きものの源泉であり、ゴールであると、こういうことができると思います。すべての良きものの源泉であり、ゴールである。イエス様こそそうなのです。イエス様こそすべてのすべてという歌がありますけれども、そうなのです。すべての良きもの、誰もが健康でありたい、生活の安定が欲しい、そうなのです。そしてイエス様のもとに病気からの回復があり、あるいは念願の試験の合格があり、まだどうも、消極思考であった人間が積極思考に変えられるという、そういう良きものあります。いや、私の場合は病気の回復も試験の合格もまだないという方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、でも物事を受け止める受け止め方において、キリストを知ることによって柔軟に、そしてより高いレベルから表面的なものにごまかせない本質的なものを見つけることができるという大きな恵みがあります。すべての良きもののイエス様は源泉です。そしてそこで終わりません。人間生活をさらに豊かにするものがイエス様の中にありますね。イエス様の中にこそ人間が求めてやまない自分自身のアイデンティティに対する探求への答えがあります。人間とは何者か、この命とは何なのか、目的は何なのか、人生の目的は。それぞれ自分なりに考えて、自分なりの結論を見つけたらいいというのでしょうけども。でも、確たるものはないのでしょうか。あります。イエス様の中にあります。イエス様は 人間の目的ははっきりとお示しくださる方ですね。旧約聖書の代表的な戒めを示して、さあここに人間の本分があると言って、主なる神を全身全霊で愛せよ、そして隣人を自分のように愛するのだ。そうです。そこを見つめていくときに、かつての自分本位の自分の栄光を求めたような生き方から解放されて、真の生きがいのある人生にと進むことができるんですよね。皆さんもそうじゃなかったでしょうか。相手の身になって、相手が何を必要としているかを必要を見分けて、そのために何か自分にも役立てることがあるだろうか。ああ、あるある、私にはこれができる、それをもって仕えていくこと、そこに自分の幸せがある、相手の幸せ、自分の幸せ、両方がある。そのような生き方に私たちを導いてくれたのは何ですか、ね、イエス様でしょう。イエス様こそがその生き方に徹された方でしょう。私どもの永遠の幸せを願って、そのためにぜひ必要だった中心的なこととして、ご自分の命を犠牲になさったのですよね。このイエス様の生き方に少しでも近づくこと、それが人生のゴール、最も崇高な生き方ではないでしょう。イエス様を見つめるときに、そのような生き方が見えてきます。すべての良きものの源泉でありゴールです。私が最初であり最後である。I am the first and the last. I am Alpha and Omega. このイエス様の宣言の中に、私は自分が求めてみた、求めていた以上のものを見つけるのではないでしょうか。黙示録22章の最後のあの言葉を見て閉じたいと思います。こう3行書き出しましたので一緒に読んでください。はい。見よ、私はすぐに来る。それぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。お立ちください。一言お祈りいたしましょう。聖書が示すままのイエス様を今見上げております。いや、私は言葉足らずであったかも分かりません。でもどうぞ目の前にある御言葉、一句一句ちっと目を凝らして、そこに込められた意味を思い巡らして、そう語られたイエス様と向き合ってください。あなたの求めてやまないものは全部イエス様の中にあるはずですから、求め続けるならば、ああこれもあった、ああこれもイエス様の中にあった、気がつかれるはずです。イエス様は十分なお方です。完全にあなたの心を、私の心を満たしてくださる方です。このイエス様をもっと親しく知らせていただきましょう。さあ皆さん、どうぞ感謝の言葉、また願い事ともにそのまま持ち出して一時お祈りしましょう。声出してお祈りください。どうぞ。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。感謝します。あなたをイエス様、ありがとうございます。Thank you. 栄光の主イエス様、御前におります。あなたの栄光の光にさらされて、本当にただただ減り下らされます。虫にも等しい、塵にも等しいもの、あってなきがごときもの、こんな私ともに目を留めてくださり、名を呼んでくださり、大事な存在だと言ってくださることを感謝いたします。そして失われることがないより、滅びることがないようにと天から降りてきてくださいました。尋ね求めてきてくださいました。感謝いたします。イエス様、どうぞあなたの手の中にもういっぺん私どもも握ってください。そしてあなたの偉大さに心の目を開いてくださいまして、どうぞふさわしい礼拝を捧げさせてください。ひれ伏して、あのヨハネのように、どうぞあなたの温かな右の手を伸べてこの方に置いてくださり、ヨハネにかけてくださった同じお言葉を私どもにもかけてくださいますように。恐れるな、私が最初であり終わりである、生きているものである、一度は死んだがいよいよ限りなく生きている、死と黄泉の鍵を私が握っている、何も恐れることはない。イエス様、ありがとうございます。本当に恐れの材料がいっぱいあるこの時代のただ中にあって、あなたを見つめて安らかでやらせてください。日々を支援するさまざまな問題に振り回されないように、イエス様、あなたに焦点を合わせて歩ませてください。お願いします。主よ、あなたこそ主の主です。万軍の主です。あなたこそ王の王として、主の主として君臨なさる方です。あなたの栄光の姿を少しでも垣間見ることができたことを感謝いたします。どうぞなおそれぞれと個人的に触れてくださいまして、どうぞ本当に心の深いところで主の臨在に倒れ伏すというヨハネのような経験を私たちにもさせてくださることをお願いします。そしてあなたを親しく体験したものとして、この終わりの時代にしっかりと証を立てていけるように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では共に歌いましょう。どうぞ。